毎週火曜日にお送りしております台湾エクスプレスのコーナーをお届けしていきます。台湾在住の片倉恵美さんとつないで片倉さんに台湾のお話をご紹介していただいております。さあそれではこの時間台湾の片倉さんとつながっておりますので早速お呼びしましょう。片倉恵美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はいどうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はいよろしくお願いします。
さて、台湾エクスプレス今週のお話ですが片倉さん今週はどのような話題でしょうか。
はい私土曜日とですね日曜日にちょっと、いわゆるもみじ狩りというかですね紅葉を見に行ってきたんですね、はい、で私もねこう台湾在住で今こうコロナの関係でね日本に戻れないので日本の、紅葉は楽しめないんですよ。
はい
ね、ところが、台湾も実は紅葉っていうのがあるんですよね。でちょっとこう南国なのでね、はい、あんまりその紅葉っていうイメージはないと思うんですよ。
はい、そうですね。
で実際に圧倒的に常緑地が多いので、
はい
山全体が真っ赤になるなんてことはまず絶対ないんですよね。ところがこう台湾には高い山がありますからその山の上の方に行けば当然これ寒いわけですよ。
はい
でそういうところに山の上の方に行ってこの、紅葉を楽しむっていうことが、できるわけですよね。
はい、
でただ、ちょっと、ね、日本の感覚と違うのは先ほどもお話したようにこう山全体が真っ赤になるとかそういうことは絶対ないので、常にこの常緑樹のこの潤いのある緑と赤がこう組み合わさるんですよ。
はい、
で実は植生を考えるとね、実はこの色合いが非常に独特で、真っ赤なこの紅葉の赤もありますし、あとオレンジ色、黄色で、あと真緑、深緑で黄緑色で、あと黄色が混じるんですね。でここにさらに青空と白い雲が入るんですよ。
はい、
だからものすごいこう綺麗な風景になるんですよね。
そうですね。
だから日本の、ね、紅葉はもちろん、台湾の人に言わせるとね、日本の紅葉が世界一だってみんな言うんですけど、
はい
台湾もなかなか、ね、捨てたもんじゃないなっていつも私思いながら、ね、撮影に行くんですよね。でところが一つねこう、日本には絶対ないだろうと思うものがあるんですよ。
はい、
でそれ何かっていうと、これちょっとすごく面白い話なんですけどね、季節感っていうのはこう日本人はこういろんな季節感を持ってると思うんですけど、あれはあくまでも日本っていう土地の上での季節感なんですよね。
はい、
当たり前ですよね。例えばこう、俳句なんかでも季語ってありますけど、この季語っていうのは日本国内の地理に即したものですよね。
はい、
でこれが台湾で通用するわけじゃないんですよ。
はい、
でどんなことが起こるかっていうと、今回ちょっと撮影の一つのテーマにしてたんですけど、実は紅葉とアジサイとか、
はい、
普通考えられないですよね。
そうですね、
考え
てですね、
アジサイが咲いてる後ろ側に紅葉が見えるみたいな絵があるんですよ。
あらあら、はい、
でしかもこのアジサイがこう満開だったりするわけですよね。
へえ。
であともう一つ今回その、ね、私が狙っていたというかこう撮りたいなと思っていたカットが菜の花畑と紅葉の組み合わせ、
はい、
これも絶対日本だとありえないですよ。日本だとちょうど秋の紅葉と、ね、春先の菜の花が反対側に位置するようなものだと思うんですけど、台湾で同時期に咲き得るというかね、普段は確かにこの組み合わせとしてないんですけど、そういうその植生的に、可能だってことですよね。
可能なんですね。
だからこのね、菜の花の咲いてるこの一面の菜の花畑の奥の方にこう真っ赤に紅葉した木が見えてたりですね、ちょっとこう面白いんですよね。で、これもね本当運なのでタイミングがすごい重要で、しかも山の上ってなんでね、
はい、
なかなかそんなに普通に頻繁に行けるところじゃないので、本当タイミングがすごく重要なんですよ。
はい、
で天気、今回私行ったところは海抜1700メートルぐらいのところだったんですけど、
はい、
やっぱり寒いんですよね、もう結構ね。だいたい私がこの間行った時は4度ぐらいだったんですけど、台湾で4度って言ったらね、相当これ寒いんですよ。
そうですね。
で、しかも朝方なんでね、多分体感温度はもっと低いでしょうね。
はい、
だこういうのが、寒いがゆえにこの紅葉をしっかり色がつくんですよね。 で、あの、台湾の場合ね、基本的に、夏は基本的に山の上でも暑いですから、
はい、
まあ、この紅葉がポイントになるのは、この秋口と冬場のこの寒さなんですよね。で寒さが強いところに行けば行くほど、こう、色が綺麗なんですけど、さっきのね、このアジサイと、この紅葉とか、まあ、そういう菜の花と紅葉とかって組み合わせはちょっと面白いですよね。そう、
なかなかないですよね。ちょっと日本の考え方ないですよね。
そうですよね。で、そこで、まあ、ちょっと今回はね、その紅葉を撮影にした、撮影した後に、またちょっと一つ山の上の方に行ってきたんですよ。
はい。
で、私が非常に好きな山で、まあ、豪寒山っていうね、ネムの木と書いて、ネムっていう漢字ありますよね。会合の豪っていう字に、歓迎の寒と書いて、ネムって言いますよね。はい、ネムの山と書いて、豪寒山って山があるんですけど、ここが海抜3417メートルなんですよ。
はい。
で、まあ、これね、番組でもお話したことありますけど、まあ、3417メートルって言ったら、日本にもしこの山があったら、2万分に高い山になっちゃうんですから、非常に高い山なんですけど、実はこの山には、駐車場を降りてから1時間半で登頂できるんですよ。
はい。
つまり、もう相当上の方まで車で行けるんですよね。
行けちゃうんですね。
行けちゃうんですよ。で、それこそ本当に、まあ、極端な話ですけど、まあ、その気になればサンダルでも行けるっていう。むしろ足元よりも、上の、ね、寒さの方がきついので、ちゃんとした、ね、防寒具が必要ですけど、
はい、
まあ、それこそ本当にちゃんと歩道もあってね、3417メートル頂上まで行けるんですよ。
はい。
で、ここに、まあ、ちょっと夕日を撮りに行ったんですけど、
ええ、
ちょうど雲海が今綺麗な時期なんで、この雲海に沈む夕日を撮ろうとして行ったんですけどね、
はい、
やっぱりすごく綺麗でしたね。
いいですね。
で、ただね、やっぱりものすごい寒いんですよ、これが本当に。
はい、
3400メートルになると、さっき私お話した4度っていうのは、これ1700メートルのところですから、
ええ、
これが3400メートル、3417メートルの山に登って、かつ太陽が落ちた後っていうのは、もう一気に気温落ちるんですよね。
あるんですか。
で、そこでちょっとこう星とか撮影してたんですけど、もう本当、今度はもうマイナス7度ぐらいになってるんですよ。体感温度で。
はい、
だから、もう本当に寒くて、でしかも強い風は吹かないんですけど、なんか、いやらしいそよ風みたいなのが吹いてるんですよね。常に風が吹いてるんですよ。強風じゃないんですけど、そよ風なんですけど、はい、常にこう吹きつけてるんで、ものすごい寒いんですよね。で、なんかこう結構何枚かね、写真撮るときにこう、シャッターを押すときにこう、手が震えちゃって、ね、ブレちゃったりしましたけどね。まあ、そういう感じのね、ところが、この南国のイメージが強い台湾ですけど、まあ、そんなに寒いところもあるというね、
はい、
ことをちょっとまた体験してきました。
へー、
まあ、あと今回ね、私何度もここは行ってるんですけど、
はい、
今回ちょっと初めて経験したことが一つあったんですよ。
はい、
で、それをちょっと最後にお話したいんですけど、当然これ気圧の問題で、
はい、
スナック菓子とかありますね、コンビニとかで売ってるこう、はい、お菓子ね、
お菓子、
もう海抜2000メートルぐらいのところに行くと、もう大体間違いなくパンパンに膨らんでるんですよ。
お菓子、袋が、
はい、もうパンパンに腫れて、膨らんでるんですよね。
ええ、
だから本当はそのコンビニの棚に3個置けるところに2個しか置けないんですよ。で、これをまあ、まあ、原理としては分かりますよね、気圧の問題でこう膨らむのはね。はい、
ええ、
で、これを2000メートルのところで買って、山の上で食べようと思って、車に乗せていったらですね、
はい、
やっぱり破裂しましたね、今回。これ破裂するのは、ね、ちょっと初めてでした。私も、本当に破裂しちゃうもんなんだなって思ってちょっとびっくりしたんですけどね。
はい、
スナック菓子の袋が破裂するっていうね、こと初めてちょっと経験しましたけどね。
それ身近で体験できるのすごいですよね。
そうですね。突然パンと音がして、なんだろうと思って見たら、袋が割れてたっていう。
片岡さん、ペットボトルとかもやっぱりそういうような現象になるんですか？封開けなかったら。
なりますね。
あ、
ペットボトルは逆に上で飲んで閉めて持って帰ってくると面白いですよね。へこんでますからね。
へこんじゃいますね。逆ですからね。
逆ですからね。なんかどうしてこんなへこんでるんだろうと思ったら、そこ気圧の問題かっていうのありますよね。
いや、まあ、そうですね。片岡さんは、ね、厳しい環境はあるかもしれませんが、そこで、こう目にする景色は素晴らしいものなんですね。
そうですね。だからここなんかはね、そのやっぱりね、その それこそと、歩く時間は1時間半ですから、
はい、
で、しかもそんなに別に厳しい道じゃなくて、普通に歩ける道、ハイキングみたいな道なんでね、山歩きっていうふうな表現を使わずとも、なんかこう、楽しめる山ですね。
不思議な感じがね、しますけれど。
そうですね。まあ、ぜひね、このコロナ明けたらね、はい、皆さんに来ていただきたいなって思いますね。
はい。ということで、今週の台湾エクスプレス、片倉さんからね、紅葉の話題ね、台湾での紅葉体験、こちらのお話をご紹介していただきました。台湾在住の片倉義文さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。